火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで税理士の猿田純子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日のお話は、
今年ももうあと1ヶ月になってしまいましたね。
そうですね、早いですね。
早いです。私はですね、年始に今年はオリジナルの事務所通信作るぞって目標立ててたんですね、
はい、
で夏にやっと着手できて、今月なんとか2号目が出来上がったところなんです、
はい、今手元にありますけども、すごく見やすいですね。
ありがとうございます、はい、その事務所通信の一面では身近な税金の話題を取り上げているんですけれども、
はい、
その記念すべき第1号でですね、ふるさと納税を取り上げました、
はい、
するとふるさと納税ってどういう税金なのとか、まあ、よく耳にするんだけど結局どんな仕組みなのという問い合わせがすごく多かったんですね、なので今日はふるさと納税のお話をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、ふるさと納税といって税ってついてるんですけれども、これはですね、地方自治体への寄付金制度のことなんです。
はい、
簡単に言うと、まあ、1万円を寄付したら自己負担2000円で残りの8000円が税金、まあ、所得税と住民税なんですけれども、そこから控除されるというイメージですね。
はいはいはい、
ではメリットを見ていきたいと思います、
はい、
よく知られているメリットの一つは、寄付をした自治体によってその地域の特産品が送られている来るということですよね、
これ目当ての方多いんじゃないでしょうかね。
ですよね、で自己負担は2000円ですから、2000円以上の返礼を受けられればお得っていうことですよね。
そうですね、はい、
2つ目は、自分のふるさとだけではなくて応援したいと思っている自治体にいくつでもいくらでも寄付することができるんですね、
これも魅力の一つですよね。
うん、そうなんです。いろいろね、その特産品目当てに選べるっていうこともありますしね、一つに決められないですもんね。
そうですね、
はい、あとですね、クレジットカード決済できるところもあるので、
はい、
まあ、今あのクレジットカードだとポイントも貯まるよっていうこともあって、そこもなんか美味しいメリットの一つかなと思ったりします、
そうですね、
はい、はい、最後のメリット、こちらは自己負担2000円を除く金額っていうのは所得税と住民税から控除されるっていう点なんですね、
はい、
逆に言うと、そもそも税金がかかっていない人はふるさと納税をしても控除する税金自体がないので、本当の寄付ってことになります。
そうですね、
そうですね、
はい、
はい、あともう一つここ注意点なんですけれども、実は控除される住民税にはね、上限があります、いくらでもというわけではないんですね、はい、ある金額を超えてしまうと全額が税金から控除されるわけではないということになる。
これは気をつけたいですね、
はい、
うん、
でそのある金額っていうのはじゃあいくらなのっていうことなんですけれども、
はい、
これはですね、その方の年収と家族構成によって変わってきます、なのでそれをシミュレーションできるサイトっていうのがいくつもあるんですけれども、
はい、
その中の一つが総務省のふるさと納税ポータルサイトというサイトなんです、
はい、
でこちらでですね、簡単にじゃあいくらが全額控除される金額の上限額なのかなということを調べることができるので、ぜひご活用いただければなと思います。
これ始める前に見た方がいいですね。
それでは最後、手続きについてなんですけれども、
はい、
ふるさと納税すると証明書が発行されます、その証明書を添付して確定申告すると、その年の所得税が還付されて翌年の住民税が減額されるという流れなんですけれども、
はい、
昨年から確定申告をしなくても済むワンストップ特例制度というのができたんです、
はい、
5団体までこのワンストップ特例申請書というものを提出することで利用できます、
はい、
この申請書を提出しておくと、ふるさと納税をした自治体から直接住所地のある市町村に連絡が行きまして、そして翌年の住民税が、はい、自動的に減額をされるという仕組みなんですけれども、
これ便利ですね。
今これ住民税が減額されるって言いましたけれども、じゃあ所得税どうなっちゃうのって、
はい、そうですね、
はい、思うかもしれないですが、住民税から全額が控除されるという仕組みになってるんですね。これね、節税になりますかって聞かれるんですけれども、節税という制度ではないということをご注意いただければと思います、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで税理士の猿田純子さんでした。